おはようございます。クロキャスト黒でございます。ただいま事務所のパソコンの前でね、なんとなく iPhone 掲げて収録しているところでございますけども、いやお久しぶりですね。まあ妻子供らがアメリカに行ってる間にもうちょい更新頻度上げれたんじゃないかってこう自分でも思ったりするんですけど、まあいろいろあったもんですからね、なんだかんだとひいこらひいこらやってるうちに妻子供らが帰ってきちゃいましたっていうかね、まあ、逆に言えばね、妻子供らがいないと逆になんかこういう喋る意欲が湧いてこないというなんかこうあべこべな何なんだろうなって感じですけども、まあ今回ねちょっとマイク取って喋ってみたくなったっていうのがその帰ってきた妻子供らの中の中学2年生の娘が来年高校受験を受けるということで、まあ娘が通う中学校のね進路説明会というものが、まあ、昨夜行われまして、私そちらの方にね参加してきたわけなんですけども、まあ、そこの中でちょっといろいろと考えさせられたっていうことがあってっていうわけなんですけどもね、まあ、考えてみたらですよ、中学までは義務教育ですんでね、どんな子供でも、まあ、小学校中学校と義務教育で必ず学校で勉強を受けなきゃいけない、逆に言えば自分で選ぶ必要がない、自動的に小学校中学校に通うことができるっていう、まあもちろん学費は払わなきゃいけないですけどね、それなりには、ってな感じで、まあそれはそれで、まあその中でもね様々な細かい人生の選択肢はあったりはするんでしょうけど、まあ中にはねお金持ちのうちだったりとか、あるいは本当に頭のいい子、この子をなんとかもっと英才教育を受けさせたいということで、もう早い子なんかもう幼稚園のうちから私立なんかに通わせたりしてね、っていうのはあるんですけど、それっていうのは別に子どもの意思というよりもむしろ親の意思ですよね。子どもはただ親に言われるがままにそういう私立に通うっていう、大体そういうもんじゃないですか。だからねやっぱこの高校受験というのは、まあ、子供たちにとって初めて自分の意思で人生の選択をしなきゃいけなくなるというある意味での最初の大きなターニングポイントになるんじゃないかななんていうふうに思うわけですよね。そんな人生の選択をしなきゃいけないというその時が来年に迫ってきている我が娘にとってね、まあでもね今の娘の学力で果たしてどれだけの選択が望めれるやらっていうのはね正直派手なマークだったりするんですけどね、まあその中でね、まあ、その進路説明会でいろんな話を聞いてると、まあそこの先生が言うには、まあ、もちろんね学力とかでそれまでの内申の点数だったりとかそういったものを総合評価して、まあ、大体先生が、まあ、このぐらいのレベルの高校を狙いましょうっていうアドバイスをしてくださるっていうのが大体の流れなわけなんですけども、で各高校によっては内申が響く割合とそのテスト本番の点数の割合のがどのぐらいこう重きを置くかっていう割合が高校によってやっぱバラバラだったりするわけですからね。で進学校であればあるほど、まあ、内申点はもちろんある程度考えるんですけど、まあ、どちらかというといかに本番に強いか本番のテストに強いかっていうところに重きを置くところがだんだん増えてきているっていうような感じでね、本番に弱いうちの娘が果たしてどれだけのことができるのやらっていうね、で一方の考えてみたら私が高校受験を受けてた時っていうのはどんなんだったかなっていうふうにわーってね こう昔を思い返したりするとね、うん、私もねそんなに頭のいい方ではなかったんですけども、まあいろいろ人生の葛藤がありまして、なんとかしてこう上の学校に目指さなきゃっていう気にね、まあ、たまたま私が通っていた塾の周りのねお友達とねこう切磋琢磨しているうちに、なんかそんな気持ちにさせられちゃって、で本当自分の学力に不相応なね進学校、地元の中のねトップの進学校にたまたま入れちゃったんですよね。まあこうやって言うとなんか自慢話に聞こえるかもしれないんですけども、いやーその後の3年間はね、いや確かにね高校生活は楽しかったですよ。まあ全然彼女もできずにうだつな上がらない、ただ一の男子生徒ではあったんですけども、うん、結構オタク仲間と集まってね楽しくやってっていうのはあったんですけど、まあ、いかんせんね周りのみんながね頭が良すぎて、で頭の悪い私はそこの進学校で常に底辺、本当一学年でね、まあ当時私たちのベビーブームだったんでね、まあ一学年だけでも400人いたんですけども、その中で常にワースト10に入っていたあの国語と英語がね、うん、ここで英語が全然ダメだったっていうのはまた驚きなんですけどね、まさかねその後のうちに私がアメリカ留学してねそこでアメリカ人の奥さんを手に入れることに、手に入れるなんていう言い方はダメだ、うん、アメリカ人の今の妻とね一緒になるなんてことは想像もできなかったわけなんですが、そのくらい英語の成績が悪かったわけなんですけどね、まあ学力面に関しては3年間本当に苦しめられましたね、でねまたその高校時代のね仲間が Facebook を通して毎年夏と冬にね声かけてくるわけですよ。同窓会やるよ、黒猫くんもぜひ来なよっていう感じでね、でまあ私も時々そこに参加したりするんですけどね、いやーあのなんていうかみんなね本当いい大学ね、入ってそこを卒業してる子たちばっかりでね、もう大体の人が例えば弁護士さんだったりとかお医者さんだったりとかどこどこ会社の社長とか重役だったりとか、またあるいは国家公務員の結構上のクラスだったりとか、そういう人たちがこうずらっと集まるわけですよ。でそこの中で私が紛れ込むって言ったら、まあ、地元の親の後を継いで潰れそうになっている畜産業をやっている私、いやー居場所がねなんていうね感じにもなっちゃってます。まあみんながみんなねそんなねあのトップクラスになってるわけじゃないですけどね、その高校生のね同窓会メンバーでも、なんとなくねちょっと惨めな気持ちになっちゃったりするっていうのはあったりしてね、うん、そう考えると選んだ高校が良かったのかどうか、うん、まあ昨日もねその進路説明会でこう先生が話してた時には、まあどういうレベルの学校に行きたいのか、それによってその3年間どういう青春をそこで子供が過ごせれるのか、どういった力をつけれるのかっていうのはじっくりとお子さんと話し合ってくださいっていうことを言われてたんですけど、まあ私のねその高校時代のような惨めな思いを娘にさせたくないかななんて思うと、そんな無理して上目指さなくていいよってちょっと言いたくなっちゃうね というのはあるかななんてね思ったりするんですけどね、待ってないような感じのことはね、なんとなくこう喋ってみたくなったっていうお話でございました。まあ皆さんの中でね、自分のお子さんがそうやってこう受験で人生のターニングポイントを迎えてる人とかいらっしゃるでしょう。まあ中にはね、まあ来年卒業して就職っていうそういうお子さんもいらっしゃるでしょうし、まあどっちにしてもね、結局選ぶのは子供ですんでね、最終的には、親はあくまでもそれをサポートするだけ、それに徹するべきなんでしょうな、きっと。てなわけで、そろそろ私もね、ちょっと事務仕事に戻りたいと思いますんで、この辺にしときますかね。というわけで、今回のクルキャストは以上でございます。それではまた。